主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。 おもれき341回です。
341。
はい、
どうした？
レディーボーデンがさ、
あーなんかメーカーが
倒産した、倒産したんだってね、
うん、
あれちょっとショックでね、
まあ、でもなんか
でもロッテが作ってんでしょ、
だから
アイスクリーム自体は、
うん、なんかそのなんだっけ、ブランドはなくなんないたし
だブランド、あそうだね、うん、レディーボーデン美味しいよね。
めっちゃうまいよね。昔一箱食ってめっちゃ怒られた
今も
食い出したら止まんない、
止まらない。あの
最初は二口でやめようと思ってたら
止まらない、
どんどんで深くなったら深い穴を隠すために外をこそげてと
あのさあのほらホーム普通のねレディーボーデンじゃないけど、うん、普通のホームパックってあるじゃん、
横長のやつ、
横長のやつ、タッパーみたいに入ってるやつ、はいはいはい、まあ、あれでもいいけど、でもレディーボーデンさ、
茶色のあの植木鉢みたいなやつでしょ、
あれね食べれるよね、
食える。
僕ね多分ね昔子供の時によく連れて行ってくれた親とか祖父母が連れて行ってくれた喫茶店があって、
うん、
そこのクリームソーダがレディーボーデンだったんですよ、うん、
ああクリームがね、
うん、
アイスクリームがね、
うん、だからレディーボーデンっていうのは標準的なアイスクリームだと子供の時思ってたのね。
ああ
、高いじゃん。
高いよ、
うん、
だって美味しいもん、
うん、
濃ゆいし
僕ハーゲンダッツよりレディーボーデンの方が好きなんだけど、
まあまあまあ言いたいことは分
かる、うんうん、なんか無駄に高いくないハーゲンダッツって。
そうそうそう、
それがレディーボーデンは許せる
いちごとね、うん、あのチョコとね3つ味があって、
ね、僕はバニラが一番、
いやそれはバニラです。その 窓が開いてたよね。
あそうそう、開いてる開いてる開いてる、
確かにピンク色と、うん、
なんかさ、なんかバニラアイスのパックってさ、
うん、
青色が多いじゃん、スーパーカップとかでもさ、
ね、
青と白とかさ、
か、ね、
レディーボーデンは茶色なんですよ。
茶色はね、だちょっと高級感が、
あれがなんか違う感があ
ったよね、うん、
なんかそのほら小豆バーとかああいう箱入りのさ、うん、アイスクリームってあるじゃんか、
はい、
であれにレディーボーデンあるのバー、
あ
アイスクリームバーが、
ちっちゃいカップとかも今あるよね。
あそうなんだ、でそのねチョコでコーティングしたレディーボーデンのアイスバーがあって、
はいはいはい、
買って食べたんだけど、
はい、
なんか違うの。やっぱレディーボーデンはパッあのカップ
なんだよ、まあ、あの
茶色い植木鉢カップなんだよ、
うん、
あれの方が美味しい
と思って、
アイスバーだったら僕あれが好きなんだよ、あのあードアスでした、
どんなやつ、
あのね丸っこいやつ、
丸っこいやつパルム、
あパルムパルムパルムパルム、あれも舌触りが好き
で、寺脇が、
あ寺脇がやってるの今、
やってるでしょ、 CM 違ったっけ、
知らない、てパルムの CM って見たことない、 あれもやっぱバニラチョコが一番好き、
パルムもね最近なんか調子に乗って変な味出し出したし、
まあ、いろんなのあるけどね、なんか
元々のやつでしょ、あの白いあの、
うん、
バニラにあの
チョコ、
チョコ
の、うん、それが一番、
まあなんか、うん、結構いろいろ種類が出て
る、あちょうど今の季節とかっていちご味出してくるじゃんね、
まあまあね、
この冬から春にかけては、
うん、
うん、なんかああいうのよりはやっぱバニラかな、
まあそうだね、
で、うん、なんか倒産って聞いた時は、
うん、
え食べられなくなるのってちょっと焦ったんだけど、
買いだめとか
買いだめするほどさ冷凍保存、
最近は食わないでしょさすがに、
食べないよ
子供の頃は、確かに、ね、
ちょっと奮発する時はたまにね、
まあ、でそうコンビニでたまに、まあ、
ちっちゃいカップ、毎日買うわけじゃないけど、
食わねえよ、
う
ん、
でもそれちょっと
カップでとか食わないでしょ、
うん、食べたいんだけど
よしな
食べられない、うん、だから消えこの世から消えないって分かってちょっとホッとした、
アメリカのメーカーが潰れたっていうだけ
です、ね、あれオーストラリアじゃない、
オーストラリアだっけ、
かオーストラリアかニュージーランド
だよね、ああそうなんだ、
うん、 まあ良かったです、レディーボーデン、
うん、
はい、なんかまたみんなで食べたいね。
みんなでまたって一度も食ったこと
ない。はい、さあ、前回ね、前回はね弓の話をしたんですけど、
弓、
はい、ちょっと武器ネタで引き続き
まだやんの、
はい、やります。参考にさせていただくのはね、武器で読み解く日本史、
うん、
山田勝さん監修、
うん、
作り事務所編著、 PHP 文庫から出ております本です。今日はね、矛、
なんで、
本、僕これ本、このね武器で読み解く日本史って読んでて、
うん、
僕矛ってよく知らなかったんです、正直言って。
まあ日本では廃れた武器
ですね、うん、で、あ、矛ってこういうのを矛って言うんだって改めて知ったので、
お、
うん、
槍と矛の違いはどうなんです、なん
で、それは今からやります、はい、やります。で、僕ほら盾と矛、
矛盾、
矛盾って漢文で習った、
うん、古事成語とかやります
な、うん、で個人的に防御するものとして盾って分かるんですよ、
うん、まあそうよね。
で攻撃するものって言ったら僕の中では剣なんですよ、剣とか刀なのよ、
うんうん、
だから盾は防御するものでしょ、僕は攻撃するものでしょ、それは剣と盾だと思ってたの、ずっと。
うん、矛を剣的なものだと思ってた、
ね、うん、刀的なものだとずっと思ってて、
あ、そうなんや、
うん、だから
違います、
違うんだっていうのを最近知ったの。
あ、そう、
うん、ずっと刀だと思ってた。だってさ、矛なんかで戦う人って見たことないもん。
ああ、だから古代で廃れちゃうからね、
うん、で、子供の時、盾と武器を持ってね、攻撃する武器を持って戦うってどういうやつがいるかなって言ったらロボットなんですよ。
はあ、はあ、
電磁ロボも
ガンダムみたいな、
うん、でみんな盾持ってるでしょ、ガンダムだって盾とビームサーベルでしょ、電磁マンだってなんか剣で電磁ロボで
電磁剣とと
かやるわけじゃん、
うん
うん、だから剣だとずっと思ってたの、盾と剣だと思ってた。だからそれを昔は矛って言ってたんだなって思ってたの。
博物館とか行ってあるじゃん、
うん、
両矛とか展示してあるじゃん、
見た、うんうん、改めて、あれが矛なんだと、
ダメだな、
はい、大人になって
趣味が散漫だな。
そういう方全国に多いと思うんですよ。
いや、5人ぐらいじゃない一人ここにいた
、うん、だってさ、いろんな攻撃する攻撃用の武器ってね、
うん、
飛び道具じゃない刃物系の武器って、
うん、
槍、
うん、
剣、刀、
うん、
斧、
うん、
とかあるけど、矛ってゲームの中でも出てこないもん。
まあ矛も確かに、まあ、わざわざね、かまぼこ、
そうだね、うん、だからそんなんしか、かまぼこ武器じゃないしさ、
かまぼこはだって矛にもともと神宮皇后が魚の肉を焼きつけて焼いたのがかまぼこの言われだって言われてますよ。
あ、そうなんだ、うん、でもその矛が僕は刀みたいなもんだとずっと思ってた。
刀で焼いたら熱いじゃん。
でもほらアリババみたいな盗賊みたいな人はさ、
うん、
なんかそんなんで焼いてそうな気がするじゃん。
海賊とかね、武術とかやってるけど、
うんうん、なんか僕は矛っていうのは実はよく知らなかったんだなというところで、うん、矛についてやっぱみんなにも知ってもらいたい。
祇園祭りとかでも矛って言ったらビヨンって、
ビヨンって出てるの、
うん、出てるじゃん、見たことない、
見たことない、祇園祭り行かない
。あ、そうですか、
うん、はい、ということでちょっと矛についてねちょっとやっていきましょう。ですね、古代中国で誕生した長柄の武器の一種、
うん、
柄が長い武器なんですね、
うん、
で、一つ用の武器、突き刺す武器で、
はい、
基本的には片手で持って使う、
あ、
でもう片方は盾を持つ、
うん、
ですね。だから盾と矛なんだね、
うん
うん、これがワンセット
なの。片手なんだ。
穂先はやや幅広で、
うん、
両刃、左右に刃がついてる剣状になってますね、はい、で中子が袋状になっていて、
うん、
そこに絵を差し込みます、
はい、
で槍は、
うん、
茎に絵を差し込むって書いてある。
茎を
絵に差し込む、うんうん、だから矛っていうのは鉛筆のキャップなんだね。
そうそうそう、刃の方が
キャップ状になって
棒をスポッてやるよね、
入れる、
うん、
槍は
その絵の方に穴を開けて刃物、ここに刃をブスって刺す、
うん、なんで一緒じゃないの、違うの、
うん、まあ槍と矛の違いはそれですね、うん、一応外身か中身かみたいな。
なんでそんなキャップ式の方が便利なの。
ねえなあ、でもスポって抜けそうだよね、こんなキャップだと。
そうだよ、なんかやった時にね、うん、でもこれが大きなあの槍と矛の違いなんだね。だから長い棒の武器っていうのは一緒なんだね。
長いの武器としては、まあ、まさに槍状の武器としては同じなんだけど、うん、
棒とその刃物の設置の仕方
が外に囲ってはめるか、キャップ
方式か
突き刺すかみたいな。
わかりました皆さん、
槍と矛の違い、
うんうん、確かに博物館に行くとそういうキャップ状になってるわ。
矛なんかね、弥生時代の青銅、
ね、だからあれは僕は槍だと思ってたわけよ。
なるほど、
うんうん、違うわけなんだね、
まあ、一応違うね、うん、
そうするとさ、矛のさ鉛筆キャップとか作ったら売れそうだよね。
あっ、あんのかな、
なんかありそうじゃない。
ありそうだよね、
うん、でも見たことないよね。
あ、
なんかほら、昨年でしたっけ、大阪の仁徳天皇陵とか、あの辺のモズ
の
古墳群とかが世界遺産に登録されて、
ほう、
ちょっと古代史
ブームじゃん。九州の博物館とかにありそうだね。
あ、そう、九州リスナーさん、ちょっと
俺らが先やしな、今、ね、僕らが言いましたからね、うん、この後やった人は必ず許可取ってるから
、ね、そうよね、うん、発案は私たちよね。そうそうそうそう、
うん、
ほら、何言おうとしたんだろう、忘れちゃった。
モズ、
いや、古墳群にもさ
ブーム
でありそうじゃんか、うん、なんか作ってそうだよね、博物館とかで売ってそうな気がするけど
ね。グッズね、
うん、簡単だから100均とかでも売れそうな、
うん、まあ100均では買わないと思うけどね。
鉛筆キャップいいよね。でも鉛筆をまず使わないんだけどね、僕ね、
筆記用具すら最近全然使わないけど。
あ、そうですか、まあまあそうだね、うん、はい、だから槍と矛の違いってそれね、
うん、
うん、矛はキャップ式なんですね、
はい、
で矛の穂先の長さはだいたいですね、15センチから30センチぐらいだそうです、
うん、
柄の部分が 3.5 センチから 4.5 センチ、
うん、
キャップの部分がね、
ということでしょうね、うん、
で刃物のとこが15から30センチぐらいで、
うん、
キャップ、本当のキャップのとこは 3.5 センチから 4.5 センチ、意外と短い感じしますね。
まあいろいろね、それこそ弥生時代のとかでも結構大小あるけど、
なんかまあ写真で見ると大小原寸大じゃないからあれだけど、まあそんな感じが一般的だそうですね、
うん、
で銅矛っていうのが弥生時代中期に日本にやってきますね、
うん、
で鉄矛が弥生時代後期だそうですね、
うん、
当時は中国や朝鮮半島からの輸入品、
うん、
でやがて国内でも生産されるようになります、
うん、
で魏志倭人伝では邪馬台国で弓とともに矛が兵士の武器として使われていた、
うん、
で弓と矛が 有力な武器として使われていたのかな、うん、
槍じゃない、
うん、矛、うん、それだ大陸の方では矛の方がよく使われてたってことなのかね、うん、でこの矛というのはやっぱ古代から重要な道具だった武器道具としだったんだなと伺えるエピソードというかものがあってそれがあの日本神話の国生み神話、
うん、
もう最初のとこですねイザナギとイザナミの神が高間ヶ原の神から授かった雨の天のぬぼこ、
うん、
天の沼の矛、
うん、
で混濁した混沌とした大地をかき混ぜたところ矛の穂先から滴り落ちたものが積み重なって小野五郎島ができました、
うん、
地上世界に初めて誕生した固い大地ですね、
うん、
でこのイザナギとイザナミの2人の神はこの島小野五郎島に降り立って本州、九州、四国など日本の国土を次々に生みました、
うん、そうですね。
つまり私たちがこの暮らしている日本列島は天のぬぼこからできたんですね。
でそれは小野五郎島だけでしょ。
あ、そうか。
あとはあのイザナミのまたぐ
らいから。お母さん、あ、そうか、生まれたんだ。
うん、
うん、
これ淡路島って言われます
ね。言われてますよね、うん、淡路島が小野五郎島じゃないかってね、うん、言われてますよね。
小野五郎神社っていうのがありますね、淡路に。
淡路に、
うん、
へえ。まあ他にもいろんな説あるんだったよね、確か。小野五郎島、
小野五郎島に関してはね、うん、確かに。
にしてもこの矛から滴り落ちた
のが、まあ、うん、最初なんだよね。
今や淡路島は上沼恵美子のもんですからね。
そうなの？
私有地だよ。
嘘だよ。
だってお笑いあ生活評価小百科で言ってたよ。
どうそうだ。ただ寝たい。嫌ですよあの人。
なんで結構上沼恵美子さんって関西では愛されキャラじゃないの？
いやーこれね分かんないけど好き嫌いがはっきりしてますよ
関西の女帝。
いやーだから嫌いな人はすんごい嫌いって人も多いけどね。
まあ
だってああいうほらやっぱ歯に気抜きせない感じって嫌な人って嫌でしょ。
うん、
誰でも好きなキャラクターじゃないでしょ。
まあね、うん、まあそれは仕方ないよね。
まあ、
まあ、こういう話が嫌って人もいるし、
いや、います。
楽しいって思ってくださる方もいるからね。結構います よ。あ、そうなの、
うん、
でもなんかこうネットニュースの芸能ニュースなんか見ると女帝として、
いやそれはまあ芸能界では影響力は終わりなのかもしれないけど、
うん、もうノンストップゲームとか覚えてるよ。
ノンストップゲーム
うん、
ノンストップゲーム上沼恵美子なんか出てた。
ダイダイダイダイって言って走ってなかったのさ。
それ違うでしょ。それ横山ノックと、
いや上沼恵美子もいたよ。
上沼恵美子
八方さんも出てたよね。
まあ、あれも結構長かったし、うん、変わったけど、
ね、ノンストップゲームで、
そうそうそうそう、
うん、なんかその客席を見るとあこのノンストップゲームの前にノックは無用がやってたんだなって。
そのままだって連続でやってた。
いやうちら違うの。
あそうなんや。
ケリーさん地方は土曜の12時はあのノックは無用だったんだけど、で1時からはケリーさんローカル番組になっちゃうんで。
ケリーさんの
あの違うんだよ。でノンストップゲームだから、ね、違う U で見る番組だった。
あそうなんだ、
うん、だから繋がってないのに、ね、
必ずもう連続でやってたから、
あれ不思議に思ってた。
あ、うん、かわいそうに田舎はそんな感じ
だ。別に構わない。いやノンストップゲームは別に何やってるかよく分かんなかったけど、あのハガキさこう10番が当たったら10番に申し込んでハガキのこの束から「はい当たりました!」ってやってたぐらいしか覚えてない。ノックは無用が
サイコロでねこうやる。
ノックは無用はさ学校から帰ってくるとお母さんがそれ見てて、で魅惑の変身を見てた。うん、なんか早口言葉言うやつ。
ノック先生もね
亡くなったよ。
亡くなったし捕まったし、
そうね、はい。まあ まあそういう淡路島ね、
はい、
上沼恵美子にゆかりのある、
そんなんで言わないでください。淡路島に
してる おのごろ島と思われるの淡路島ですね、
うん、
まあ、まあ神話にも鉾がね、一番最初のほぼ最初のエピソードに鉾が出てくるっていうことは、まあ鉾というものはまあ特別な存在なアイテムだったのかなと。
まあまあ日本ではね、まさに青銅の銅鉾なんていうのはまあ権威の象徴ですよね、
うん、
あんまり実用的な武器というよりも。
そうなんです。で、うん、日本の鉾はですね、大したことないんです。これが大したことない武器だったんです。で、これがね、あの如実に分かるのが白村江の戦い、
はあ、
白村江の戦いなんですよ。で、中国大陸生まれの、
うん、
中国大陸生まれの鉾っていうのは歩兵隊や騎兵隊でも使うんですけれども、うん、あの馬が引く戦車、
うん、
なんちゅうの、馬車、なんかギリシャ神話とか出てきそうね。
戦車って言いますけどね、
うん、馬の戦車ね、
うん、
戦闘用馬車に乗っていた兵隊さんに欠かせない武器だったんです、
うん、
で、敵戦車とすれ違う際に矛で切り結び、また敵戦車の御車などに斬撃を与えた、
うん、
だから車に乗ってる人からやーってこう、うん、上から横からこう突っつく武器なんですね、うん、で、日本では大陸のような戦車は使われませんでした、
うん、
見たことないね。
ないでしょ、出土例も、出土例もないし、
だ使えないよね、平地って
言
っても
。まあまあそうだよね、
大平原じゃない
と、地が多いですからね、
うんうん、なので日本では戦車使われなかったので、うん、その矛という武器を日本は本来の使い方では使い切れなかった、
うん、
うん、本領発揮する武器ではなかったわけね。
槍としても短いし、
うん、ね、うん、なので白村江の戦いで、
うん、
まあ、日本チーム対大陸の国チームで戦うってことは、
東白木連合軍、
大陸の矛対日本の矛の、
うん、
こう戦いとなるわけですよね、
うん、
で、まあ唐ですよね、中国唐チームは、
うん、
鋭い銅のついた、あ、違う、鋭い鍵のついた矛を駆使し日本軍を苦しめます、
うん、
鍵がついてる、
そうそうそう、
だから矛先って剣状になってるわけでしょ、
うん、まあ、まさに槍状に、
で、そこにさらに鍵型、
うん、うん、正倉院のやつ知りません？
うん、正倉院に残ってるそうですけども、
あ、そんな話もある
んです、うん、
そうそう、
か、鍵ってなんて説明したら分かんない人分かるかなと思って、
こういうね、こういう
横に刃物がついてんだよね、
葉っぱみたいになってて、
だから、
うん、
矛ってあの一番先っぽは剣みたいになって
るじゃん、まあ、の
そこに釜が横についてるみたいなね、
途中からこう魚の穴がギュッて、う
ん、釜みたいなのがついてるのが鍵ですね、
もっと鋭いけど、
うん、
細いキュッていう、
で、鍵付きの矛は鍵の部分で騎乗者を引っ掛けて落とし、
うん、
突き刺す使い方をします。
そう、
ね、で、引っ掛けて
馬の上から引きずり下ろして、
ブジャッて、こんな使い方は日本ではしてません、
うん、
まあ、馬車がないんだから、馬車じゃ馬戦車がないんだから、
う
ん、
だからね、奈良時代以前ってあんまりこの鍵付きの矛っていうのはないですね、うん、日本じゃ。
で、この白村江の戦いで矛の使い方にびっくりして、日本でもこのあと鍵付き矛が作られます。で、正倉院にそれが残ってるんだって、
うん、ありますね、
うん、
非常に鋭利な、鋭い、
正倉院展に出てくるの
か、たまに出ますよ、
うん、で、この矛の強い弱いだよね、
うん、
使い方の上手い下手だよね。で、日本の外交政策の進むべき道が変わっちゃったわけです、
う
でこの本には書いてるわけ。まあ
白すきの絵でまあボロ負けしちゃったから
負けが矛が悪い
よ。矛が悪い。
矛が悪いわけですよ。
矛とかね、それこそほら前に出たあのドドってやつ、あのボーガン、あれなんかもやっぱり東軍なんていうの装備してて、
あ、
そこも結構ね敗因の一つとかね、まあうん、
そりゃ世界の地球の僻地でちまちま戦してるのと、
距離がね、要するにボーガンって飛ばせるんで、
うん、広さも違うもんね、戦のね、
そういうとこでやってるからさ、
うん、
日本みたいなそんな山の挟まれたとこでやってると
谷の中でやってるようじゃ違うわね、うん、平安時代に入ると矛は姿を消えて消していきます、
うん、
理由はよく分かりませんが、分かってないんですが、まあ廃れてきます、
うん、
で武器の、あ、じゃあ武士の台頭により戦場の主役は弓、
うん、
前回までやって弓になっていくのがやっぱ大きな原因じゃないかなと思われます。でこれでもう、あ、で日本の歴史から消えちゃう矛なのかなっつったらもう一回出てくるんです、
はあ、
それが鎌倉時代、
うん、
蒙古襲来の時ですね、
うん、
で日本の戦い方っていうのは小集団単位の重装弓騎兵が中心、前回話した
ですね、前言ってましたね、
はい、
うん、
でモンゴルは矛で武装した歩兵による大規模集団戦術、
うん、
モンゴル兵は矛を基本的に持ってた、
槍じゃない
矛らしいですよ、
うん、
で鎌倉武士はこの蒙古襲来で大苦戦をしたわけですね、
うん、
で、まあ、これ以後をこう集団戦術というのが見直される、でより一つ力、突き刺す力に優れ集団戦にも向いている槍が登場してきます、
うん、
でそうすると槍の方に注目されちゃって、やっぱり矛が復活するってことはなかった、
うん、
そうですね、はい、終わり
終わり、
うん、で有名な矛、
有名な
矛、今もある矛、
今もある、
今もあるでしょ、雨の逆矛、
ああ
、国生み神話で使われた天のぬぼこは天の逆矛と名を変えて、ニニギの御事が持つようになった、
うん、
でニニギの御事は天の逆矛を使って日本を平定した後、
うん、
矛を高千穂峰、ね、
そうですね、
に突き立てました、
うん、
そしてそれは今も刺さっています、
うん、
1866年、
うん、
1866年に坂本龍馬とお龍がこの地を訪れて矛を引き抜いてしまったそうです、
うん、
これはお姉さんに送った手紙にこうやって書いてあるそうです。とんでもないやつですね、
日本最初のハネムーンってやつですね、
うんうん、でこう由緒正しい矛を、
うん、
抜いちまった、
うん、
ちゅうか今最近作ったもんじゃないの、
なんかね形状がちょっと変な感じですけどね、
もう見に行ったことはね、近くまでは行ったことは
ある、
ま
あ、写真でしか見たことないけど、うん、
こんな江戸時代でも、
うん、
天の逆矛って刺さってた、
うん、刺さってたよ、
誰が刺したんだ、
ニニギの御事、
じゃあもうこの2600年以上、
うん、
2700年近く
ずっと
あの高千穂の峰にあるんですか、
うん、多分、
おお、腐らず、って絵の部分って木でしょ、
なんかあれってなんか全部青銅っぽい感じでできてるね、
あ、そう、三世王でも大丈夫なのかな、見に行ったことないんでね、ちょっと近くまで行った時に、うん、行こうかなと思ったけどちょっと足がなかったんでもう挫折しましたけど、
だって山の上でしょ、
うん、
結構な山の上でしょ、
あ、そうなの、車で行けないの、うん、
行けないけど、
あ、そうですか、
高千穂さん
って
すごいでしょ、
あ、そうだね、はい、これだからやっぱ古代の武器なんだね、
うん、
うん、 だからそういう古代のものが分かる博物館とか行くと見られるのか。
矛？
矛。
うん、まあね、やっぱり弥生時代のが多いよね。青銅製の祭祀ね、お祭りの道具ですよね、弥生時代のね。
うん、あれね。
お前実用性のあるやつって本当に正倉院のあれぐらいしか思い浮かばんな。
だからそのなんていうの、その律令時代に、
うん、
その宮廷での儀式の時に、
うん、
その武者とかそういう軍人さんは弓は持ってるっていうのは前喋ったじゃん、
うん、
矛はっていうとそこまでの扱いも特に奈良時代になるとそこまで
なのかな、ね、あんまりね、画像っていうか絵もないしね、奈良時代のその儀式の様子とかっていうの
ね、はい、ちょっと地味な、まあ、マイナーな武器なん
ですね。日本では失われた武器ですな、
はい、大陸では大活躍したね、うん、だってもうそのモンゴルでも使ってたんだもんね。そうそうそう、うん、
槍じゃなくて
矛だったって。はい、ではお便りいきましょう。
はい、
ジューシーキャットフードさんからいただきました。
キャットフード、
はい、このメールを書いているのは12月31日2019年も残すところあとわずかになりました。
うん、
2019年は1年を通して毎週楽しい放送でした。おもれきを聞くようになって約1年になりましたが、毎週月曜日が楽しみで仕方がありません。
うん、
日曜配信してんだけどね。
あ、
まあ、まあ、そうか、まあ、ジューシーキャットフードさんは月曜日に聞いてくださった
かな。あ、そうか、そういう、そうやね、何も配信された直後に聞かなきゃいけない
ってわけじゃないもんね。
そうだね、私的には
そうなんですね。
仕事のサイクルとかある
よね。ありますね、はい、ね、そうね、通勤中とか聞いてとか
だ
とね。なるほど。2020年もおもれきを配信楽しみにしております。ケリーさんも水月さんも無理することなく番組が長く続いていくことを願っていますといただきました。
うん、
大晦日の日にね、
書
いていただきましたね。ありがとうございます。
はい、
もうね、今年もね2ヶ月終わろうとしてます。終わったのかな、終わったっぽいね。
マジか、
もう春ですよ。
今年度終わり、
そうです ね、令和元年度終わり、
うん、
もうすぐ令和2年度ですね。
2年度ですな、
もう春ですよ、うん、
そうやね。
もうでも、なんていうの、なんていうの、春さ、もう卒業とか入学とかさ、新入、なんか就職とかってもうないじゃん。
分かんない
基本的に今の暮らし方、僕たち暮らし方してたら、うん、なんか心機一転、特にガラッて大きく変わることも。
あんたのお仕事なんか年度末じゃない、
まあ、まあまあそう、そうだ、そりゃそうだけど、ね、
比較的その、
まあ、でもタイプによっては別に
肩着の人よりはその春を感じやすい1年のサイクルなんじゃない。
そうかな。ただね、あの年度が変わって担当者が人事異動とかでさ、とかになって、なんか話しづらいよなって、なんかそういう面倒くさい時期だなって思う、うん、僕は変わらないのに担当者とか変わっちゃうじゃんね、各会社とか。
悪い意味でそのなんか変わり目みたいな、
うん、
ウキウキするわけじゃない、
うん、あ、まあね、嫌な人が人事異動でいなくなって新しい人ってウキウキだけど、逆だったら嫌じゃんね。
なるほど、
うん、そんな季節ですね、春はね。
かわいそう。
続いてですね、カタナさんからいただきました。
お、ちょうど、
はい、
矛の話の後にカタナさん。
おもれきのパーソナリティの皆様、明けましておめでとうございます。昨年は皆様どんな年だったでしょうか。私は2019年後半の台風19号で会社の工場が水没して大変な目に遭いました。
うん、
やっと年末の休みに入り、毎年恒例の古墳探索の一人旅に行ってきました。 いつもは奈良だけなのですが、気まぐれで今回は大阪に向かい、仁徳天皇陵に行きました。大きいですね。びっくりしました。前景が全くわからない天皇陵は初めてで、スケールがすごいですね。奈良の天皇陵とは違い、周りがきれいに整備されてあるんですね。さすがに世界遺産としての対応でしょうか。駐車場やトイレもあり、訪ねやすいなと思いました。グッズの販売まであったのには笑いましたが、ポストカードとキーホルダーを買ってしまいました。また訪れようと思います。古墳ネタはあまりないと思いますが、また取り上げていただけると嬉しいです。それでは皆様が健康でおもれきを続けていただけることを願っていますといただきました、
うん、
はい、ありがとうございます。台風で去年、ね、大変だったんですね。
まあ、ね、そうですね、いろいろありましたね去年も。
今年もね、また雨で泣かされるとこがあって、まあ、毎年ですけどね、まあ、
ないに越したことはないけどね。
でも雨降らないとダメだしね。
まあほどほどにね、まあ、本当予測不能だよね最近は。
そうね、
気候に関してもこの冬もなんかね、
暖かかったね。
雪もろくすっぽ降らないし、
僕このなんか一番寒い時期でも暖かい日だと毛布蹴飛ばして、
あ、
なんか布団一枚で寝てたりとかね。まあ
そうやね、
うん、あ、暖かいのはね、あのありがたいなっていう面もあんのよ体調的に、うんうん、僕の知り合いなんかあの血管が細いので血栓になりやすくってさ、冬は寒いと血管が縮むんで、冬になると、ね、沖縄に悲観するんですよ、うん、しばらく会えないんですけど、まあそういう方にとってはね、暖冬ってありがたいかもしれないけどね。
桜咲かないとか言ってんじゃん。
咲かないんですか、暖かいと。
なんか一回ぐって寒くならないと咲かないんだって。
ソメイヨシノも、
うん、だなんか九州とか結構開花が遅れんじゃないかみたいな話。
へえ、うん、そんなにさ、暖かいって言っても寒いもんは寒いよ。
いやでもやっぱりほら1回ぐらいはやっぱり雪降るぐらいの
寒さが凍
って
こ
ないと、やっぱり 5,6 度とかでブブブってじゃ、なんかやっぱり花もいまいち、
ああボケるんだ。
ボケたりとかね、勘違いするんでしょうな。
本当にね、あ、なんか雪降る時の寒さって肌にこう痛いくらい冷たいじゃんって、今年なんか雪降るかなって思っても絶対この冷たい風は冷たくないよねって思ったね、うん、なんか記事で読みましたが京都も底冷えがしなくなったとかっていう記事見ましたよ、
ね、そうそうそう、どうしようもなくあの寒いって感じがないんだよね、
うん、
あ、そう、寒くて上着とかやっぱりあの暖房がないと本当に死ぬんじゃないか。
そんなんないですね、うん、うん、今年ね僕ほとんど暖房つけてないんですよ、ケリーさんハウス。うん、でその厚着していたら暖房つけたら暑いんだもん。
あ、
うん、あんまりつけなかったですね、
うん
うん、ねえ、今年はね、あの穏やかな令和2年であってほしいですね。
そうですね、
古墳も行かれたんですってよ。
仁徳陵、
仁徳天皇陵ね。あそこはまあ駐車場きれいになったもんね、あそこ仁徳天皇陵のとこ。
そうなん、うん、それはどの時点かな。
今、あの、いやいや世界遺産、
もう世界遺産になる前に行った時も大概立派な駐車場ありましたけど、
なんかほら、うん、今ってほら整理券取ってさ、駐車券取ってさって入る、ああいうの僕前行った時なかったけど、本当に今そんなんもあるよ、う
んうん、4,5 年前でもあってるんですけど、
ね、ああそうですか。なんかガードマンもいたしね、僕行った時さ、去年の秋ぐらいに行ったのかな、うん、車で行きましたけど、
まあでもおっしゃってるようにいまいち感動しないよね。
だって見ても小山だもんだから、
なんかただの雑木林みたいな感じだし、
やっぱ展望台作んないとダメなんだよって。でさ、その遊覧船は高いからさ、 飛行船とか
昔そんな話もしたね、なんか上から見下ろすのは不敬だみたいな話
を、そうそうそう、だけどあれを見たいと思ってくる海外から来る人とかは、
うん、
うん、ピラミッドって分かりやすいのにね、
まあ上にね、こう立体的なもんだから、ね、
うん、でそれがさ、その資料館博物館で模型を見るとかだったら別に本でもいいじゃん、
うん、
ってなると、なんかそこって、
まあ、期待するわな、うん、ああいうなんか見たいなみたいな、
なら初めて行った時はそういうの見れるものがあるんだ
と思
う
んだ、何もない、
でもなあそこ堺市役所にさ展望台があるんだけど、
うん、
十何階のところに行っても古墳なんか見えないもんね、やっぱあそこでも
微妙に離れて
る、うん
うん、
なんか工夫しないと、
まあまあまあいいんじゃないですか、
うん、ちょっとなーってちょっと思いましたけどね、はいね、大和猛のね古墳にもぜひ
白鳥
塚古墳とか、うん、土坊の古墳もね、
三重のやつね、
はい、
はいはい、
もう随分前ですね、あれ300回記念の時にやったやつだからもう1年近く前だ、
マジで、あれがえ
300あれ300回記念の時だもん、
で今日何回だっけ、
今日ね341回、また誰か考えないと、
次は350
の時、
50区切りだっけ、100じゃないのか、
50
か、マジか、
あちょっとそろそろなんか仕込まないといけない、
ね、やばいじゃん、34、えもうすぐやん、
そうですね、
次のぐらいですよね、
次回もちょっともネタ決まってるんですよ、
決まってるよね、
でその次からもうネタ決まってるんですよ、
うん、
うん、あのちょっとでも350回なのに、あやばい、
うん、
ちょっとまたなんか後で鳥貴族でちょっと
作戦会議
をしましょう、
はい、
はい、じゃあね今日は終わりましょうね、
うん、
おもれきではですね、リスナーの皆様からのねお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをください。
ん、
今年はね、明けましておめでとうメールちょっと少なかった
、うん、勝手だな、多かったら書くなとか、
うん、
また書けないから、
明けましておめでとうメールも感傷見舞い、感中お見舞いも来てない、
みんなひどいな、
うん、
もうやめようかな、
またそうそうそういう発言をまた面倒くさくなるんで、はい、ちょっと
面倒くさくなって
る、は春に向けてね、
そうですよ、
はい、うん、番組へのお便りはですね、 E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。